本田健の人生相談ディア健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。今回は本田健の人生相談ディア健直感 Q&A の特別版ということで、これがまたとても好評なので、今回は第4弾ということで、直感に関してリスナーの皆さんからいただいた質問に健さんに時間の許す限りたっぷり立体話法でお答えしていただきたいと思います。改めまして健さん、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず最初になんですけれども、10月の21日に直感コンサルタントのリンド・ピンソンさんが直感グループコンサルティングを開催するということなんですが、まあね、この番組を長年聞いてらっしゃる方、見てくださっている方はご存知の方も多いと思うんですけれども、改めて直感コンサルタントリン・ロビンソンさん、どんな方なのか簡単に教えていただけますか？
はい、もうリンさんとはもう本当17、18年ぐらいのお付き合いになるのかな、
はい、
直感コンサルタントで、まあ、世界的に活躍されている方なんですね。でその方とその知り合って、まあ、折に触れてその今後のことを相談したりだとか、あるいはどういうふうにその今見えてるのかとかっていうのは、僕としてはこう何人かアドバイザーがいるんですけど、そういうアドバイザーの一人として、すごい頼りにしてる人です。
それこそ今年の初めにリンさんと3回シリーズの直感セミナーというのをケンさん開催されましたけれども、改めてそのいかがでしたか、その時のオンラインセミナー振り返ってみて。
いや、自分が直感を使ういい練習になるというか、ああそうだったそうだったっていうのをいっぱい思い出す、そういう相手ですね。
じゃあケンさんご自身もリンさんとのその3回を通していろいろこう改めて再認識したり学びがあったりっていう時間だったんですね。
あります、あります。だから本当にね、いつも勉強になるというか、彼女と話をすると僕もすごく楽しい気持ちになるし、今月に数人ずつ日本の枠を取っていただいて、ご紹介してるんですけど、
そうですね、それもね、後半でご紹介しようと思うんですけれども、それこそケンさんね、ご自身でも今年はスピリチュアルエネルギーをテーマにした合宿を、まあ、すでに何回か開催されていますし、今年はそういうこの直感とか、あとスピリチュアルエネルギーっていうものをテーマにしたものも開催してきているのは、何かその意味はあるんですか？このタイミングみたいなものはあるんですか？
まあ意味とかっていうよりは、なんかこのタイミングで自分がどういうエネルギーを使ってるのかっていうのを、まあ、皆さんと分かっちゃうのも面白いかなと思って何回か書いてみたんですよね。
ね、はい、それこそ何年ぐらい前でしょうね、5、6年ぐらい前まではあまりケンさんスピリチュアルというようなことに対してもそんなに表で話したりはしてこられなかったですもんね。
そうですね。
ね、はい、それがだんだんそういう、まあ、時代なんだなっていうふうになんか感じるんですが、さあそれではですね、ここからいよいよ今回の本題に入りましょう。ケンさんに質問をどんどんね、はい、伺っていこうと思うんですが、リスナーの方からの質問です。よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
はい、まずはラジオネームたまこさんです。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
直感を使ってパートナーを見つける方法が知りたいです。以前ケンさんがディアケンでまず頭の中にイメージしてその未来につながってから直感を使うと、すでにパートナーがいる感覚で過ごすとおっしゃっていましたが、早速やってみましたけれど、イメージしようとするとそういえばガミガミ言われて嫌だったなとか、粘着質でめんどくさかったななどのネガティブなイメージが先行してしまいます。その状態からいい感じのイメージへと移行してパートナーを見つけるにはどうしたらいいでしょうか。過去のものが引っ張り出されてきちゃうわけですね、どうしてもイメージの中に。
だからその時にはもうイメージの中でそれは過去っていうのを手放して、そして例えば恋愛ドラマとかで見たすごい素敵な人だとかね、そういうふうなことを思い出したりだとかして、すごくこう隣に誰かいてすごく幸せなイメージができてるといいですよね。
そうするとそのパートナーというものも直感を使うことによってより出会えることっていうのは加速したりするものですか？
もちろんもちろん。それこれパートナーだけじゃなくて自分のビジネスのパートナーもそうなんですけど、
はい、
出会いが全てを決めるから、
はい、
自分にとって必要な人とどう出会うのかってことですよね。
何かそのケンさんが普段それこそそういう出会いで直感の上でなんか大事にしていることってありますか？
やっぱりだから自分がどういう人と出会いたいのかってまず明確にしてますよね。
ああ、引き寄せでもそうですけれど、そこがやっぱりまずは基本になるわけですか？
っていうのはその誰でもいいとか、なんかこうよくどんな人がいいのって、優しい人って言ったらそんなにいっぱいいるし、
そう
スト
で
レ
す
ス
ね。
とファジーすぎて人にちゃんと減少化しないんですよね。
あ、じゃあより具体的にっていうところですね、それは。
まあできたらもう職業ぐらいまで決めてもいいぐらいですよ。
ええー。
それぐらいやっぱりなんかこんな感じがするって、例えばドクターだなとかね、そんな感じでビビッと来たらこうだみたいな、そんな感じですよ。
別にそれは当たり外れじゃないんですもんね。別に違ったからって間違いっていうことではないんですもんね。
例えば新宿駅の方に向かっていて、違うところに行ってもいいわけじゃないですか。でもそのとりあえず車庫から出ないと。
そっか、そうですよね。
そういった意味でとりあえず方向転換はいくらでもできるんで、こういうふうな人が隣にいて、こんなイメージみたいなのがあると、あら、なんかこういうふうなタイプ、こういうふうなタイプっていうふうに見つけることができるんですよね。
そこから、まあ、広がっていくわけですもんね。
なので、まず最初に、当てずっぽうでもいいからこういうタイプっていうのと、あとはすごく楽しく一緒にいるイメージみたいなのが出るといいですよね。
ということで、まず1人目の質問でした。さあ、続いて2つ目の質問に行きたいと思います。ラジオネーム、ぴょんさんです。直感的に地震や災害、経済危機などに備えて準備しようと思った矢先に、妻から恐れに焦点を当てると引き寄せちゃうよと言われ止められました。直感に従って行動しようと思った時に引き止められるということが続いていますが、これはストップのサインでしょうか？止めが入った時、ケンさんはどう解釈していますか？これ奥様もそういう感じでこういろいろ学ばれてるタイプですよね。
でも僕からしたらそれこそがまさしく恐れだと思うんですよね。
あ、奥様のそういう言葉で ですか？
そんなことぐらいで地震はそんな、なんか自分がちょっと怖くなったから急に地震がね来るなんてことはちょっと考えにくい。だから例えば地震怖いなと思ったら急に地震を引き寄せたって、そんなに人間には力がないと思うんですよ。
じゃあ、この方がおっしゃるように、何かこう、ちょっと直感的に、あ、災害に備えようって思った時の、その時の奥様の一言は、そんなにこう、フォーカスする必要はないっていう感じですか？
だからそれがまさしく恐れだから、だからネガティブなことを考えたらもうすごくダメだからって、ポジティブなことを考えようって、それがまさしく恐れなんですよね。そんなことしなくたって大丈夫なのに、そうじゃないとなんかこう、マイナスのこと考えちゃダメだっていうふうに思っちゃうってことですもんね。
そうですよね。それが原因で起きちゃうっていう感じですもんね。
だから何かしなくちゃダメだっていう考え方が実は恐れだから、だからそれはストップのサインでは僕はないと思います。
そうなんですね。
ストップのサインって本当にね、もうすごいストップがかかるんですよ。
例えばどういう感じですか？
例えば僕だと、そのアメリカでビザ更新しようと思ったら、弁護士が脳梗塞になって、で、連絡がつかなくなって、で、しばらく、連絡がつかないときに面接とか申し込めなくて、その書類が1枚あればなんとかなったのに、そこでストップがかかるみたいなことありましたよね。
そうするともう、それこそそれはもうにっちもさっちもいかないから、それは誰かの恐れだからそうとかじゃなくても、そういうことなんですもんね、起きてしまってる
本
こと
当にストップ。
ね。
例えば受験の時に電車が止まっちゃうとか。それはもう仕方ないから、OK、じゃあそっちの方じゃないんだなってことが分かると思うんですよね。
でもその学校にすごくかけていて、そこが第一志望なんて自分の中で思っていると、なかなかこう簡単に切り替えって難しいですよね。
でもやっぱりそれが後から見たら、やっぱりそうだったよなってことはよくあるわけで。
そっか、そうなんですよね。本当、後から振り返るとそうだったなっていうことなんですよね。
だからなんかこれストップのサインかもとかっていうのが実は恐れであって、ストップのサインではないと思います。
わかりました。ぴょんさんからの質問でした。ありがとうございました。続いて、3つ目の質問です。ラジオネーム京子さんです。直感を使った近未来の予知について教えてください。 自分にはどんな未来が待っているだろうとイメージしたときに、気分のいいときには明るい未来が、気分が落ちているときには暗い未来が見えます。ブレずに近未来を予知する方法を教えていただきたいです。これ、こういうことって可能なんですか？直感を使った近未
来。だから、これはだからその人は可能だと思ってるわけですよね。
うんうん、
でも僕たちには無限の可能性が与えられていて、
はい、
例えばだから今立ってるところから、ポジティブな方を見たらポジティブの見えるし、ネガティブな方を見たらネガティブの見えるわけですよね。
はい。
だからそういった意味では決まってないとも言えると思うんですよ。
うん。
例えば誰かと一緒にビジネスするって未来もあるし、しないって未来もありますよね。
はい。
うん、誰かに付き合ってっていうふうに声をかける未来もあれば、恥ずかしくて声をかけないって未来もあるわけだから。
はい。
だから一番の近未来を本当に予知したかったら自分で作ることですよね。
自分で作っていくこと。
そう。
あ、じゃあそもそもブレずに近未来を予知する方法というものはないということですか？だっていくらでも可能性があるわけじゃないですか。
そうそう、だからそれこそブレブレなわけで、
うん、
だからブレずに未来を予知したいっていうのが実は思い込みなんですよね。
あ、
だからそういった人に限ってネガティブな未来に行きたくないって言いながら、もうネガティブな未来を見てるんですよ。そう。だからネガティブな未来を見たくないっていうふうに思えばそれしか見えなくなっちゃうわけで、
うん、
自然と楽しい方向に意識しないとやっぱり見えなくなっちゃうわけですよね、
うん、
そういう意味では直感的にこれがどうなんだっていうのを見たときに、その自分がもちろん直感の中でね、恐れとすごくミックスする人がいるんです、混同する人がいるんですよね。で、直感と恐れってすごく混同しやすいと思います。
いや、そうなんですね。本当にこの直感に関しての質問でも多いですもんね。そういうこう、その違いが分からなくなっちゃいますっていう方も。
そうそうそう。大抵は恐れだと思います。直感ともっと、はい、あの平安なものなので。
ああ。はい、あのね、それこそ一つ前の質問のピョンさんのその奥様の言葉も、あのそういうふうに当てはめると確かにそうだなっていう感じがしますもんね。
そう、だからそれは全て恐れだと思います。
はい、京子さんからの質問でした。ありがとうございました。4つ目の質問です。ラジオネーム、はい、失恋中さん。ずっと心に秘めていた思いを相手に伝えたところ振られてしまいました。直感的にこの思いは伝わると思ったから告白したのですが、タイミングが悪かったのか、独りよがりだったのか、うまくいきませんでした。私の直感は間違っていたのでしょうか。今後自分の直感を信じられなくなりそうで落ち込みます。いや、これすごくわかるんですよね。この時だって思ってもそうじゃなかった時に、その先自分の直感があの時も違ったから、なんかどうなんだろうな自分の直感ってって思っちゃうのすごくわかります。これ
でもね、これは直感じゃなくて思い込みなんですよね。
あ、思い込みですか。
そうそうそう、だからこうなってほしいと思うのは思い込みであって直感じゃないんですよ。
ああ、そうですか。
うん、例えばこの間ね、面白い人がいて、その初恋の人とたまたま道端でばったり出会ったんですって。
はい。
それでね、その人が、ケンさん、あの初恋の人と出会いましたと、
うん、
私はやっぱこの人と結婚する未来があるんでしょうかって、そういう直感が来ましたっていうか、それは思い込みと願望であって直感じゃないんですよ。
でもほら、そんな久しぶりに街で再会しちゃったら運命とかって思っちゃいませんか。
そう、だからそれは思い込みだってことな
の。思い込みか。
例えばだからアイドルの人がこっち見てくれたから、ああ私に気があるっていうのも一緒ですよね。
じゃあちょっとあの直感がちょっと検査難しくなってきてます。
だからそれ直感じゃないってことなんですよ。こうなってほしいっていう願望で、
願望
と欲が入り混じったようなもんですよ、
ね、願望と欲が入り混じった。
そうそうそう、それは直感じゃないんですよ。
なんかズバズバ心にきますけれど、じゃあじゃあでもですよ、あの同じように初恋の人と再会して、お互いハッピビッと来て、なんか直感のようなものが来て結婚する場合もありますよね。
もちろん、それはそういう運命だからで、逆に言うとこの方のあれでいくとね、まあ、直感で言いました、はい、で相手が違うって言いました、はい、だから本当に違った可能性もあるんですよ。
はい。
逆に言うとそれはすごく良かったわけで、直感は正解だったんですよ。なぜかというと、本当に会うべき人別にいたら、その人のことばっかり執着してたら本当のパートナーに会えないわけでしょ。
そっか。ああ、じゃあ直感が 早くこの人にケリをつけて、うん、きちんと本当の人のところに行きなさいっていう意味での直感っていうことで、
そういった意味で合ってたんですよ。
ああ、ケンさん本当ですね。
だからその思い込みが、私はこの人と結婚するとかって思い込みが違っただけの話でね、
うん、ああそっか。だから本当に私は出会うべき人と出会って結婚するって思ってたとしたら、直感がはい、じゃあその人に今こう伝えてダメで次のとこに行きましょうって言ってくれたら、すごくいい働きをしてくれた感じですよね。直感が、
直感はちゃんと動いてるんです。その解釈が自分の思いとニーズとなんか思い込みと願いが願望がこんなになっちゃってるから間違ったと思っただけでね。
そう、思い込みと願いとね、ニーズとがねあるんですよ、人間はね。
そうそう、だからそれが何なんだろうっていうのを冷静に見る必要がありますよね。
あ、でも本当にそういう意味ではこの直感が素晴らしい働きでしたよね。
そうそう、だからもう早くケリがついたから、本当に行くべき人のところに行けるから大正解なと思います。
ねえ、ラジオネーム失恋中さんじゃなくて、もうこれから未来が広がってるさんですよね。
そう、次に池さんですよ。
次に池さんですよね。
そうそうそうそう、
ああ、すごい。
次に行ったらうまくいくさん。
いくさん、すごい。うん、いや、ちょっと、すごい、なんか拍手したい気分ですけど、じゃあちょっと5問目いきましょう。
はい。
ラジオネーム、プリンさんです。
はい。
私は人混みが苦手で、満員電車やデパートなどもなるべく避けています。一人で家にいても、人声がずっと聞こえているような感じで気が休まりません。直感を使えば、このような状態も改善できますか？すぐに疲れてしまうので、マッサージや整体に通っていますが、とてもお金と時間がかかってしまいます。いや、お金と時間かかっちゃいますよね、これは。これはどうでしょう、この直感が何か作用できることなんでしょうか。
まあ、僕なら直感をどういうふうに使うのかっていうをね、うん、紹介すると、うん、例えば僕は直感が何て言ってるかっていうと、もう都会から出なさいって多分言うと思うんですよ。
ああ、そうか。
人がいない。ある意味、人間って電磁波だから。
はい。
バリバリ電磁波だらけなんですよ、都会って。
はい。
だから人がいない田舎に引っ越しなさいっていうふうに僕の直感は言うと思います。
ああ、確かにこの満員電車とかデパートよりも、この方には自然の中の方がなんか心安らげる感じはしますよね。
そうそうそう。だから直感はそう言うんじゃないかと。だから直感はもちろん、改善することができると思いますけど、その直感を聞くかどうかはまた違う話なんですよね、
は
い、そうは言っても仕事がとかね。
ああ、そうですね、
うん、僕ならでも直感にもうどんどんどんどん従うから、うん、だから世間的にはそれはちょっとと思われることであっても、自分の直感がそう言ってるんだから、
うん、
だから一時的にはすごい損するかもしれないし、うん、周りに誤解されるかもしれないけど、それは自分の直感がそう言ってんだから行くっていう風なので、
うん、
と思います。だから例えば今の会社を辞めて、仕事を辞めて、
はい、
例えばもう家族がどうしても嫌だって言ったら、もう一人でもいいから田舎に引っ込むっていうするとすごく幸せになるかもしれないし。
いや、そうですよね。だからそこで人間のまた何と言うんでしょうね、願望とか外見からの見え方とかいろんなことが出てきちゃうと、うん、直感の声がなんか消されちゃったりしますよね。
そうそう、だ直感ずっと働いてるんですよ。ナビゲーションシステムで言うと、右行ってください、左行ってくださいって言ってるんだけど、
うん、
同時に人間には無視する知性と自由もあるんですよ
そうなんですよね。
だから直感は右に行けって、ナビが右に行けって言ってるのに左に行くことはできるんですよね。で別にナビは怒るわけじゃなく、また次はもっぺん右に行けって、まあ左に行ってもいいんですよ。で何回直感と違うことやってもいいけど、本当に自分が行くべき場所からはどんどん遠ざかってるだけのことでね。
いや、そう考えると直感がけなげだしかわいそうですね。
でもね、うん、別に直感っていうのはナビと一緒でそういうもんなんですよ。例えば20回ね、立て続けに違う方向に行ったら、僕はナビだったら、おい、そろそろいいかげんにしろもう案内やめるぞみたいな言うかもしれないんですけど、別に21回目も22回目も右です、左ですって言ってくれるんですよね。
ずっと検索し直してね。
独立だから。だから、僕たちにできることは直感を聞くかどうか、そして直感に従うかどうかっていう、この2つの選択しかないわけで。
そうですね。そして今回のこの5つの質問を振り返ってみても、恐れと直感は直結ではないっていうところも大きなこの一つのあれですよね、ポイントですよね。
そうなんですよ。だからその直感の使い方っていうのはやっぱりこの間ね、リンさんとのセミナーでもやりましたけど、やっぱある程度そのケーススタディを聞いて、うん、あ、これは直感なのか、これは違うのか、これは恐れなのか、これは思い込みなのかっていうのを聞いていかないと、
うん、
なんかね、直感と恐れを多くの人たちが混同するし、直感の聞き方も分かんないし、直感と自分のやりたいことが違ったらどうするかとかっていうことになると、まあ、さっぱり分からなくなっちゃうから、あ、もう直感は信じないようにしようっていうふうになっちゃうんですよね。
そう、おっしゃる通りですもん。本当に、うん、その通りです。
すごいもったいない話で、せっかくナビが自分が本当にこれやったら幸せだってことを教えてくれてるのに、うん、そっちに行ってないだけのことなんですよ。
うん、だって本当にちょっと質問戻っちゃいますけれど、先ほどの失恋中さんだって直感が働いてくれていたのに、結果的に自分の直感を信じられなくなりそうで落ち込みますって、その本当の意味で働いていたのに不安要素になっちゃってるわけですもんね。
そうそう、それは僕たちの解釈の仕方が間違ってるからなんですよ。
解釈、そうなんですよ、うん。
まあ、それは僕はずっと教えてきたことでもあるんですけど、
はい、
結局世の中で起きることは中立なんですよ、
はい、
それにいいとか悪いとかこれはダメだとかっていうふうなことを僕たちのものの見方で一方的に判断して、あるいは自分が悪いから、自分の性格がこうだから性格を変えたい、あるいは人を変えたいっていう話になるわけですよね。
もうなんか人間ってば何でしょうね、ケンさん。もう人間ってばって思っちゃいますけど、
でもそれが素晴らしいところでもあるから、
そうですね、
ずっとやってきたモチベーションでもありインスピレーションは、そういうことをちょっと変えるだけで全然違いますよってことを皆さんにお伝えしたいんですよね。もうたった一つの感覚の違いだけでも全然人生が違って見えるから。
いやー、そうでしょうね、本当そうですね、
うん、
いやー、はい、ということで多分いろんな方にいろんな角度からケンさんのメッセージが刺さったんじゃないかなという今回のまた回だったんですけれども、
はい、
その本当に改めて直感っていうのは私たちがうまく使えればとても素晴らしいナビゲーションシステムなんだなっていうのも今回の話で分かったと思うんですけれど、改めてですね、うん、ケンさんに最後、直感に興味があってこれからの時代を直感ベースでいきたいと思っている方たちにメッセージいただけたらと思うのでよろしくお願いします。
はい、直感っていうのは24時間働いてます。なのでナビゲーションシステムみたいなもので別にもうそこにあるんですよね。だからそれを使うか使わないかって選択肢はありますけど、使い方さえ分かったらこれほど便利なものはないと思います。なんですけど、僕たちの思い込みとかいろんな劣等感とか焦りとかでちゃんと使いこなせてないだけで、なのでこう一定のことを学べばそのナビは使い勝手はすごくいいものだし、あんまり考えずに僕はいろいろどんどんどんどんできてるのは、これはイエスかノーかっていうのはだいたい1秒でも判断できるからなんですよね。でそういう直感の使い方はぜひね、僕は学んでいただきたいなっていうふうに思います。まあ、僕もいろんなところで教えてますし、今回また、グループコンサルやられるリン・ロビンソンさん、素晴らしい先生なので、興味がある方はぜひ、直感について学んでもらいたいと思います。
ということで、今ケンさんからお話ありましたが、リンさんの直感コンサルティングセッション、まあ大体ね、人気で3ヶ月待ちぐらいになっているんですけれども、そこで早く受けたいという方向けに10月の21日グループコンサルティングを開催することになりました。こちらではですね、多くの人の質問に対するリンさんの回答を聞くことで、まあ、いろんな角度で気づきとかインスピレーションを受け取れるような、そんな感じになっています。どなたでも参加しやすい料金設定にもなっていますので、まあ、個人セッションがねちょっとハードルあるかなっていう方は、気軽によりね気軽に参加していただけるんじゃないかなと思いますので、興味のある方はケンさんの公式ホームページご覧になってみてください。また、はい、過去に配信したこのディアケン特別版の直感に関する Q&A も過去ね遡っていただけると、ケンさんの YouTube で、全て見ることができますので、振り返ってご覧いただければと思います。いや、ということでケンさん、今回もちょっと濃い内容になりましたね。
はい、そうですね、ぜひね、はい、直感使ってください。直感すごい便利だし、皆さんの幸せに直結するような情報をくれると思います。
ということで、今回はディアケン特別版として直感 Q&A をお届けしました。ケンさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。